예수 그리스도가 復活された後、天国に帰られる直前に、自分の弟子たちに次のような命令を与えになりました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。弟子たちはキリストの命令に忠実に従いました。それで福音が、すなわちキリストが全人類の罪のために死なれたこと、また葬られたこと、そして御前によみがえられたことが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられていたのです。福音の述べ伝えという命令は、最初は異教の弟子たちに与えられたでしたが、その弟子たちだけが伝道すべきだったというわけではありません。実は、すべての信者がキリストの証人として、自分の暗闇から救い出してくださった神様の福音を述べ伝えるべきなのです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身の応対になったからです。信者は福音を述べ伝えるために心も頭も準備をすることが必要です。それで今年、私たちは教会でエペソ2章1節から10節を暗記することにしました。その暗証聖句を用いて、未信者たちに福音を説明するという目標があるからです。ご存知のように、先週から数週間にわたり、私たちはエペソ2章1節から10節を一緒に学んでいます。そして先週最初の話を通して私たちは次のようなことが分かってきました。すべての不信者が最も絶望的な状態であるのです。つまり、次のような状態であるのです。霊的に死んでいるものです。先週一緒に学んだように死とはね、互いが分かれて分離された状態になることです。肉体死だけではなく、霊的な死もあります。人間の罪は、自分の聖なる神様と話してしまうのです。その分離は死と呼ばれています。それだけではなく、その不信者たちに、サタンの支配にされているものです。さらに、欲情の奴隷であるものです。仕方がなく、悪いことを考えたり、話したりするのです。また、神様の怒りを受けるべきものです。その結果として、神様が助けてくだされない限り、不信者は絶対に永遠の刑罰に入るのです。ありがたいことに、一世紀のエペソの人々の人生に示された通り、神様は不信者を喜んで助けてくださるのです。なぜなら聖書に書いてあるように、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでいるからです。エペソ2章1節から3節に描写されている通り、その異世紀のエペソ人たちは、救われる前には、最も絶望的な状態にあったのです。自分では、どうすることもできなかったのです。しかし、4節から7節に記録されているように、憐れみ豊かな神は、大きな愛のゆえに、 滅びへ至る道を歩んでいたエペソの人たちをその危機的状態から救い出してくださいました。ですから、現在の不信者たちも当然救い出すことができるに違いありません。神様が不信者たちを救い出してくださる過程とはどのようなものなのでしょうか。エペソ2章4節から8節に現れます。それで見られば神様は次のように不信者たちを救い出してくださることがわかります。まず神様は人を無条件で愛してくださいます。一節、二節、三節の状態がありますが、でも皆さん、四節の最初のことを最も大切。死んでいるものです。神の怒りを受けるものです。悪霊に支配しているものです。自分の罪に従わなければいけないものですが、しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに愛を持って人を助けようとします。ここで私たちは政治的な愛について何回も学んできましたが、覚えているかもしれません。この アカペの愛は、ね、このような特徴があります。まずこの一方的なものです。神様の愛は一方的なことです。私たちの場合は誰かに愛されたらね、愛を返すことができますが、神様は違います。一方的な。だから人間的であった時でも神様は人を完全に愛することができます。見てください。ローマ5章を開いてください。ローマ5章、ローマ5章の7と8節。ローマ5章7節。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人だったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。実説によると、そのときその人は敵です。敵だったのに神様は愛してくださいました。どうやってその愛を示してくださいましたか。キリストをこのように救わせてくださって、キリストにその一人一人の罪を負わせてくださいました。なぜならアガペの愛はね、これに行動的な問題です。神様はただあなたを愛していると言われません。神様は行動によってその愛を示してくださいました。また犠牲的な問題ですね。キリストは命を捨てるほどその愛を示してくださいました。エペソ人たちにその愛を示してくださいました。私たちにその愛を示してくださいました。エペソの2章に戻ってくださいませんか。2章の4節、その愛について次の言葉が出てきますね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。皆さん、神様の憐れみによって神様の愛が表されます。よく憐れみという言葉、普通人はねこう聞いたらね、あ、かわいそうという意味、もう聖書では違った意味を持っています。憐れみとはね、当然の罰を課さないという意味です。死んでいたものだったのに、罪に従ってしまったのに、 神様は人間を愛してくださったので憐れんでくださいました。当然の罰を与えなかった、それは憐れみ。皆さん、神様が私たちを憐れんでくださらなかったら、今日私たちはみんな地獄に入ってしまいました。それ大事なことを分かってほしいです。あの旧約聖書の言葉を私読みます。エレミアね、開けなくてもいい、あのエレミア、神様憐れみについてこのようなことを書きを送りました。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。今日も憐れん。神様は私を憐れんでくださったので、今私たちが生きています。神様は私たちの罪を落ちて、私を扱わなかった。憐れみによって、神様は今日まで私たちに命を伸ばしてくださいました。神様は人を無条件で愛してくださいます。その憐れみによってその愛を示してくださいます。また神様の愛ですが、今度第一ヨハネ4章を開いてください。第一ヨハネ、第一ヨハネ4章、4章の9節と10節。第一ヨハネ4章9節。神はその一人子を世に過ごし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を過ごされました。ここに愛があるのです。エペソ2章に戻ってくださいませんか。エペソ2章。救い出してくださる過程はね、まず神様人を愛してくださいます。それだけではなく、今度五節見てください。五節、二章の五節。罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしと書いてあります。先週一緒に学んだように、人が生まれつき死んでいたものです。神と関係がない。神を知らない。実の神に背を向けてしまったので、聖なる神様と交わりを持っていません。その分離は死と呼ばれています。でも皆さん、キリストの救いには、その死に対する命が与えられます。その意味です。五節。罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし。ご存知のように、主イエスキリストは、十字架にかけられたとき、私たちを受けるべき罰を受けになりました。キリストは罪となったから死を経験することができます。死は罪の結果ですね。でもキリストは一度も罪を犯さなかった。どうしてキリストは亡くなったでしょうか。罪のない方。十字架にかけられたとき、キリストは一番高い方、一番清い方でした。けれども、その日3時頃、キリストは罪となったと書いてあります。その時、父なる神様は、すべての人間の罪をキリストに負わせたので、キリストはそれに気がついて、大声で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったかと言われた。罪となったからです。罪で初めて 永遠から初めて父なる神から断ち切られたので、キリストも霊的な死を経験しました。その後すぐ肉体の死も経験しました。でも皆さん、その贖いによってキリストは私たちのために命の道を開いてくださいました。神様の目から2000年ほど前に十字架にかけられたキリスト、その時神様の目から私たちみんなこの部屋に今座っている人、私たちはキリストと共に十字架にかけられたと、神様の目から。なぜなら、キリストは全人類の罪のために命を捨ててくださいました。キリストと共に葬られた。そして信じる者に、キリストと共によみがえられたということ。キリストも霊的な死を経験しましたね。けれども、その後でキリストに霊的な命も経験しました。その意味です。五節、罪悪の罪の中、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かして、父なる神様、キリストと共に生かして、霊的な命に与えてくださいました、信者たちに。コロサイ人、2章を開いてください。コロサイ人、ビトエナダガミ2章の13、14節、2章の13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなく死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている 債務証状を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。言い換えれば、キリストは十字架で私たちの債務を弁済してくださいました。そのことによって、人が霊的な死から霊的な命に移される、信じるとき、一生のうちに。そしてその状態は一時的な状態ではなく永遠に続いているので、信者たちは永遠の命を持っている。永遠の命を持っている信者でも肉体の死を経験します。この体が罪で汚された。けれども皆さん、その時でも神から離れない。神はその人の魂を天国に連れて行かれますので、だから信者は死を恐れていません。神様ね、どうやってその人を救ってくださる、この過程は大事。まず神様、人を無条件で愛してくださいます。人は神様知る前、次に神様はその人を信じる者、霊的に生かしてくださいます。キリストと共に霊的な死から霊的な死に移されることですね。それだけではなく、最後に神様は人を高く上げてくださいます。エペソ2章に戻ってくださいませんか。エペソ2章5節、もう一度 在庫の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。来週ね、そのことを深く皆さんと一緒に考えたいと思います。の6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。今、信じた私たちの国にもちろん地上にいますが、でも神様の目から私はいわばもう天に入った。キリストと共によみがえられたこと。その信者たちはそのように考えるべきです。私たちはね、このようなものではありません。国籍は天にあるですね。そしてキリストが復活されたとき、信者たちはね、それから、またそれから、信じるようなものに、救われたとき、よみがえられて、それだけではなく、聖書によると、イエス様は、復活された後、40日間ぐらい、この世に滞在されました。それから天に上げられました。信者たちも、いわば、キリストと共に天に上げられました。高く神様は、その人を高く上げてくださいます。理由的な意味ですが、でも実際に信者は必ず天国に入るので、神様からいわばもう入りました。確かなことだからです。エペソ1章を見てください。この同じページですね。エペソ1章の20節、22節。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権利欲、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においてものとなれたのです。なえられ、すべての名の上にとか、すべての権威の上に高く上がられました。キリストはね、今、父なる神様の右の座に座っているです。すべてのものの上に、だから、キリストにおいて、信者は同じ権威があります。キリストと共に天に入った、いわば天に入った信者に、その悪魔に対して権威があります。キリストは勝利ができた。信者たちはそのように考えるべきです。時々信者たちは落ち込んで、とかで、ああ、私は何もできないとかいう、そういうこと、皆さん。その考えは神様のから与えられた考えではなく、それは敵から与えられた。勝利ができた。霊的な勝利ができたので、祈るとき、信者たちは権威がある。キリストと共に高く上げられたからです。コロサイ人をもう一度見てください。この3章の1節と2節。やっぱその後ですね。コロサイ3章の1節の2節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるのを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。ことね。勝利ができた。キリストと共に十字架にかけられた。キリストと共に死にました。キリストと共に葬られた。キリストと共によみがえりました。キリストと共に天に入りました。その信者たちに。本当に考えたらね、以前はその、 絶望的な状態から本当に救われました。死から命に移されたのことですね。神様の敵でした、悪魔のものでしたが、今度神のものになります。また自分の情欲にの奴隷になったり、神様の力によって勝利ができますので、本当に神様の、救いは完璧です。エペソ2章もう一度見てください。2章、先週一緒に学んだように1節2節3節のその辺の状態でしたが、またね、皆さん、まだイエス様を自分の救い主としてまだ受けていないなら、今1節2節3節なんての状態を描写する、ね、だからぜひ終わりがあるうちにへりくだって、キリストを自分の救い主として受けよう。そうすれば4節5節6節7節のことを経験します。憐れみ豊かな神は私を愛してくださった。その愛のゆえに神様はその人をしっかり命に移してくださいます。それだけではなく、キリストと共に天にあげてくださいます。なぜでしょうか。7節目、皆さん、7節に素晴らしい希望です。それは後に来る世々において、これからのことですね。この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかに示しにお示しになるためです。これ天国の生活です。なかなかね、聖書はね、少し天国のことを紹介しますが、でも少し問題があります。私たちは新しいことを学ぶとき、多くの場合に、ね、今分かっていることと比べる。誰かね、例えば旅行した、外国に行って、して あなたにその旅行、その、国のことを説明するために、そこにはこのようなもの、このような食べ物、この味とかね、そしたら、大体わかるね。その果物はね、珍しい果物あるね、ある国にはね、まだ食べたことないのはね、どの味、まあ、これね、リンゴとイチゴを混ぜて、そういう味、大体わかります。けれども、天国の場合はね、皆さん、このようには、天国のようなことはないので、なかなか私たちは理解できません。私たちの考えに加えて、想像できない、すごく素晴らしいこと、神様用意してくださいました。私たちを愛してくださるからです。では、どうやって人間がこの命、この救い、この希望をいただくことができるでしょうか。御心にかなうなら、来週私たちはそのことを一緒に学びましょう。